皆さんごきげんよう。ラフ・フォール・シンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティの岡本美沙が兵庫県のアンヘリスタジオからお送りいたしております。ラブ・フォール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてラブ・フォール・シングス、お聞きの皆様、寒くなりましたね。ジョさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今年もあと残すとこほんと少しになりましたね。
あと10日ほどなりまして、ねラブ・フォール・シングスもあと来週ね、
そうそうそう、
で今年は
終わりですね。
終わりですね、
はい。この時期はもう冬至に向けて日本がどんどんと、はい、日がね、うん、短くなって日照時間も少なくなります。
そうですね、
うん、寒さを吹っ飛ばして毎日元気いっぱいに頑張らなきませんね。
本当です、
はいはい、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間、先週に引き続き20日まで、今日までですね、大雪、大雪と書いて大雪です、うん、そして明日21日からは、ご存知の、皆さんよくご存知だと思います、冬至ですね、
はい、いよいよ冬至ですね、はい、
この冬至の時期は先ほども申し上げましたけれども、1年で一番短い日の時期なんです、
はい
はい、今年は21日の月曜日ですね、
うん、
明日ですね、
はい、
世界各国では太陽が生まれ変わる日と考えて、陰から極、陰がこう極まって次、うんうん、陽に転じる一陽来復の日とされているんです。
あ、なるほど、は
い、この日を境に運が上向くというふうに言われているんですよ。また悪いこともがこう続いている方、
はい、
こう回復して、今なんかね、そうですよね、回復して良い方向に向かうよという意味でもあります。そしてね、さらに運が良くなるように、運がつくね食べ物、はい、なんか連想しますか。
運がつく食べ物、
うん、いつも私が仕事終わりに帰りに食べたくなるものです。
ん、
仕事帰りにツルツルっと食べたくなるものです。
うどん。
そうですこれねうどんっていうのもね、本当はうんどんっていうんですって。だからこう、うんが2つつくから、それとかレンコン、大根、人参、銀杏、金柑、寒天など運がつくね、ものが、運盛りって言うんですって。
運盛り。
こう、いいらしいですよ。
うわぁ、なんか運が本当についてきそうだね。
ね。
はい。
はい。これ、イロハニホヘトの47音、運で終わることから、運が物事の終わりを表しており、一応、来復の願いも込められているのです。っていうことですね。うん、そしてその二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の時期はですね、夏枯れ草、生図。夏枯れ草っていうのは、過去草のことなんですって。はい、こう、ちょっと広場とかにね、生えてるこう紫のウツボ草って言われてるんですけども、それはね、こうなんていうんですか、夏の夏至の頃に枯れるんですって、
うん、
この名前がついたそうなんですけど、うん、ね、まあ、冬至の日は死に一番近い日って言われてるんですって。でその厄を払うために体を温める習わしとして、冬至には、冬至って湯に納めると書いて、生まれたのがゆず湯。
ゆず湯ね、
うん、野菜の少ない時期ね、冬至がゆとか、かぼちゃを食べるように習慣づけたら、だけられたそうですね。
なるほど。
はい、なんですって。まあ、いずれにせよね、リセットの日っていうことなんですよ、はいはいはい、当時ってね。また、1年、来年がね、いい年になるように頑張らなきませんね。
そうですね。
はい。はい、そして今日はね、リセットの日ということで、当時ということでね、うん、皆さんにね、ちょっとこの詩を聞いていただきたいなと思って、今日はちょっと読ませていただこうかなと、はいはい、思ってます。これは仏教の経典にあるお釈迦さんの言葉で、うん、一夜賢者の下っていう詩なんです。読みますね、
はい、
一夜賢者の下、過去は追うな、未来を願うな、過去はすでに捨てられ、未来はまだ来ない。だから現在のことをありのままに観察し、動揺することなくよく理解して実践せよ。ただ今日すべきことを熱心になせ。明日死のあることを誰が知ろうか。かの死神の大軍と会わないわけはない。このように考えて熱心に昼夜怠ることなく励む人、このような人を一夜賢者といい、弱情者、弱目者と人は言う、
うん、
これが一夜賢者の下というんです。要するに過去を追うな、過去はもう頭の中の妄想なんですね、
うん、
で、あと未来を願うな、要するに今ここが一番大事ですよという詩なんですが、
はい、
これ私がもうちょっとまあ苦しい時に見つけた詩なんですが、うん、これをちょっといろいろ調べてみたところですね、
はい、
あるお坊様の YouTube に当たったんです、だからまあちょっとそのこともね、はい、後でちょっと触れてみたいなと思っております、うん、さてラフォーシンクス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM 挟んで、ミサップおすすめの楽曲、番組後半では今日の、一夜賢者の下のお話でお送りさせていただきたいなと思っております、今日も素敵な30分をラフォーオーシンクス。腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こう今ねまたね自粛もムードがありまして、はい、大阪特にね、
そうですね、
はい、こんな自粛で家にいてますとね、
はい、
まあ、私は家にこもるの結構好きなんですが、なぜかこう気がついたらお菓子を食べてるという、
そうですね、
はい、皆さんそうだと思うんですけれども、はい、ちょっとこう太ってしまうというか、何かいいアドバイスありますでしょうか。
は
い、
今日はですね、
はい、
皆さん、この頃ステイホームでね、ゆっくりされてる時間が多いと思いますけども、
はい、
そう
ですね、はい、
どうしてもやはりですね、今ミサップが言いましたようにね、少し、おやつとかね、
はい、そうなんですね、で
家でねお酒飲まれるケースが増えてると思いますけども、はい、これもどうしてもちょっとおつまみね、
はい、
多く食べてしまう。
そう、
今日は太らないおやつ、太らないつまみについてですね、
はい、
少しメッセージさせていただきたいと思います。
それはちょっともうめちゃくちゃ聞きたいですね。
はい、はい、ですね、おやつはですね、どうしても我慢したらますます食べたくなるんですけども、
はい、
これはね血糖値が急上昇しなければ大丈夫なんですね。で食べる時間帯、これもですね午後の2時から6時の間がいいと言われてまして、
はい、
太らないおやつ、今日おすすめ2点お伝えしたいと思います。はい、1つ目がヨーグルト、バナナ。
はい、美味しそう。
これはですね、
はい、
無糖のヨーグルトにですね、はい、スライスしたバナナをトッピングするだけでね、少し小腹が空いた時もちょっとお腹、
はい、
腹持ちと言いますかね、いいおやつでございまして、
バナナ大丈夫なんですか？
バナナ大丈夫なんです。それとですね、
はい、
チョコバナナ、溶かしたチョコレートにですねバナナつけたりしてですね、はい、食べると非常に、おやつとしてもですね食べやすく、これもお腹持ちがいいので、この2点がですね太らないおやつとしてはおすすめです。食べる時間帯は2時から6時の間ですよ。
わかりました。
それからもう一点、太らないおやつ、これお酒ですね、家で飲まれるケースがあると思うんですけども、痩せるレシピ、これも2点お伝えしたいと思います。一つがですね焼きチーズ。
焼きチーズ、
はい、チーズをですね少しこんがりとカラッとですね、フライパンでですね焼いていただくとですね、これはもう太らないおつまみとしては非常に効果的だと言われてます。それから、もう一つがですね簡単カルパッチョということでね、市販の刺身を購入して、
はい、
白身魚とかサーモンなどがいいんですけども、オリーブオイル、塩コショウ、レモン汁をちょっと振ってですね、
はい、
おつまみとして食べていただくと、 これは太らない おつまみになります。低糖質で低脂質のつまみをですね、ぜひ、お酒と一緒にですね、
はい、
おつまみとして食べていただくと効果的ですよ。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはルーサー・バンドルス歌う Have Yourself a Merry Little Christmas。 これは私もあの今よく弾いてます。毎日弾いてます。
あ、ね、はい、曲ですね。
はい、クリスマスですからね、
はい
はい、今日聞いてできました。そしてですね、今日前半の続きなんですが、一夜賢者の下という、お釈迦様の詩をね、はい、さっき朗読したんですが、これはこう過去にね、
うん、
ちょっと犯した過ちを引きずっていませんかっていうふうなこと書かれてましたね。
は
あ
は
あ、で、あと未来を悲観して臆病になっていませんかっていうふうなことが書いてあったんですが、これはね、一応賢者の下っていうのは仏教の私経典でちょっと知ってたんですけれども、
はいはい、
これを今回ちょっとお話ししようと思って改めて調べてみましたところですね、うん、YouTube のチャンネルに当たったんですよ。インターネットで調べたら、そして、そこに大愚言宗っておっしゃるね、はい、曹洞宗の寺院で大宗座福厳寺、ちょっと難しいですよね、愛知県のまあお寺のご住職さんのチャンネルやったんです、
うん、
で大愚言宗さんっておっしゃるお坊様なんですけれども、はい、大愚ってどんな字書くかって言ったら、大きな愚っていうのは怠けるっていうんですか、愚足とかっていうじゃないですか、
うんうん、
愚なんです、大愚、うん、さんなんですけれどもね、その方がお話しされてる YouTube のチャンネルに当たったんですよ、
はい、
でそれがね、動画のな、ね、その動画のチャンネル、うん、一夜賢者の愚が書いたお話しされてるのが、今を苦しめる過去からの脱却法っていう題だったんです。
ほうほうほう、
ちょっと興味あるでしょ。
うん、
も
う
これ誰でもあると思うんですよね。私もそうやって苦しんできたし、いろんなみんなそうやって苦しんできてるじゃないですか。
はいはい、
ジョスさんどうですか。
そうですね、それはもう過去いろいろ反省する点、う
ん、あるでしょ、いろいろ
たくさんありますけども、
反省というか自分が嫌なこともあるでしょ、嫌なと思い出すと、
はい、
だからそういう時夜中にってなったりとかしません。
まあ、私はどっちかというと熟睡してしまう方なんであまりならないんですけども、
あ、なるほど、
ね、ふとそうなんか思い出すことは正直ありますね。あるでし
ょ、うん、みんなこうやって苦しんでると思うんですよね、誰もが、
うんうん、
でそんな時にやっぱりこういうちょっと気が楽になるというか、
はい、
のはすごく大事だなって思いました。
うんうんうん、
でこの和尚様のお話ね、本当に面白くてね、そこに出てその一夜賢者の芸家がお話しされてるところに出てたのがね、
はい、
毛様体不活系っていうの、ちょっと何ですかそれでしょ、
うん、
これはね脳の中にあるものなんです。網膜のところに、網膜の毛にサマーって書いて毛様体、
はい、
で不活系って言っていうところがあってね、
うん、
まあ、ちょっと別にその名前を覚えなくていいですので、そこを何するかって言ったら、例えばね自分が欲しいなと思った雑誌を見て思ったもの、うん、 例えば自分が欲しいなと思った車、それって次の日から欲しいなと思った次の日から目につきません？誰かが持ってたりとか、はい、車が走ってたりとか、昨日まで何ともなかったのになんでこんなこればっかり見るのっていう風になりますよね。
なりますね。
あれね、自分がこうそこに焦点を当てると、うん、脳のそのところがね、その情報を集めるようになるんですって。
ああ。
なるね。びっくりしました。で、要するにほら前にあったじゃないですか、黄色い蝶々を見つけようと思ったら見つけられるとかっていう、ね、はいはいはい、話もそれ、シンクロやっていう話ありましたけど、うん、脳がそういう働きをすることが分かって、うん、しかもちょっとこの間前にお話しした通り、すごく何万ビットの情報を脳が見てるのに、それをふるいに分けて200しか見てない、うん、それもやっぱりふるい分けてるのが脳なんですよね、うん、だからその人こう一問 一答って言ってお話しされてるお嬢さんがね、はいはい、あなたがそうやって苦しんでるところ、私はもう生きていくのが嫌ですっていうふうなことを言ってはったんですよ、その相談者が、うん、そしたらそればっかりこう焦点に当たって、そればっかり嫌な人が思い出すって、そればっかり当てるんですって。
そうですね、
うん、
なんかこう一つのことを考えたり、今、うん、ミサッポリンとその思ったりすることが、うん、まあ、思考が何でしたっけ、現実になるという本ありましたよね。
ね、ありました、ありました。
それと、まあ、よく似てるといえばあれなんですけどね。
うん、集めるんですって、やっぱそういう、うん、例えば、この、バッグがこれ欲しいなと思って出してみたら、はい、そればっかり、あの人も持ってる、あ、この人も持ってるっていうふうに目についたりとか、うん、
はいはいはい、
で、その和尚さんが、その、YouTube のチャンネルでおっしゃってたのが、うん、あの人のことは嫌いだとか、うん、あの人のことは憎たらしい、あの人が嫌ですって思ったら、その人の情報ばっかりこう集まってきたりとか、
はいはい、
嫌なことばっかり集まってくる、
うん、
私も世の中って残酷じゃないですかって、私この間もまたお話し、ね、ステージでしちゃったんですけど、
はいはい、
そしたら残酷な現実ばっかりがこう見えてきたりとか しちゃうんですよね、気をつけなきませんねこれ。
ですからやっぱりね、
はい、
まあこうそのプラス思考ばっかりになるのも難しいんですけども、まあ、それも少し前お話したかもしれませんけど、うん、今最近ね、まあ、本いろいろ読まさせてもらってますけども、京セラの、ね、最高顧問の稲森さんの本の中でもですね、結局言われてるのはその自分の思いとかね、
はい、
それがもう全てだと、
あ、そうですね、
いうふうにおっしゃってます。
うん、
ですからこう自分がこう描いたこととか、うん、今見さっぱりと思ったことがね、
うん、
どんどんどんどんその方向に行きますん で、
ね、
例えば朝仕事するときにね、今日どういう仕事をしようという朝のその思いも非常に大切だと僕最近感じてるんですけども、
ねう
ん、
確かにね、
はい、
だからまあいいことばっかり思うのって本当難しいことなんですけれども、その和尚さんがおっしゃってたのはもう何もないと、はい、本当は何もないんだと、うん、自分の頭で何もかも作り出してるっていうふうにおっしゃってました。その通りだと思うし、良くも悪くもないんですよね、まあ、ただ怒ってるだけ、うん、それをいいか悪いか判断するのはもう自分だなっていうふうに改めてね、
はい、
この一夜賢者の下、思いました。過去は追うな、はい、未来を願うな、過去はすでに捨てられ未来はまだ来ない。本当そうですね。
そう言いましたらね、うん、この時期ジョン・レノンのね、
はいはいはい、
まあ、今年、没後40年生誕80年というね、
はい、
ジョン・レノンの記念すべきと言いますか、年なんですけども、ジョン・レノンのイマジンの歌詞の中にもですね、はい、まあ、想像してごらんということで、
はい、
それ今言われたね、
うん、
その和尚さんの話と、
ま
あ、内容は違うとしましてもね、
思
いはイコールのことをイマジンの中でも歌ってるような気がしますですね。
あ、そうですね、はい、またこれ大愚和尚さんっていう、大きな、愚っていうのはこれなんていうんですかね、愚大愚和尚さんのね、はいはい、YouTube で皆さんね見てください、
うん、
本当元気になりました、私これね、うん、見て、はい、こんなこんなでね、
はい、
また来年もね楽しく、
そうですね、
はい、いい情報をね流していけるようになればいいです ね
今年もまだあと10日までありますけどね、はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
それでは岡本美さんのラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。 この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、もうあと10日ですからね、
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.